はい、人生上昇軸、足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
なんやかんや言うね、
久しぶりですね。
あなた1ヶ月ぶり。
1ヶ月ぶりです。
いやいやいやいや、なんかやっぱラジオいいね。
いいですね。
うん、やっぱこれなかったらあかんよ。
ほんまにね。
なんか1週間のね。
いやいや、皆さんお待ちしてたみたいですよ。
いや、それありがたいですけどね、ほんとに。いやー、1週間に1回これやっぱりやっとかな、なんかリズムがね。
そうですよね。
うん、自分でお休みいただいておきながら申し訳ないんです。何言うとんねん、このおっさんって感じなんですけども、やっとですね。
長いと。
はい、春眠というんですかね。あ、冬眠というんですかね。
冬眠ですね。
が変わりましてね。いつも、うーっとこう入っていってね。
はいはい。
ザブーンと上がってくるんですか。やっとできましたという形で、本日、ちょうどダイジェストということで、皆さんに広くご覧いただいた、はい、次第なんですけども、まあ、ミカさんとのね、バイオンゼンとのコラボレーションっていうのは今回のメインなんですけども、
はい、
実はもう5年ぶりの DVD に、
DVD ね、
教材という形でですね、
はい、
一応もう計画実はしてまして、
はい、
ですから、バイオンゼンとのコラボレーション、いわゆる音ゼンって何、
はいはい、
学んでいただいて実際に体験いただくということと、うん、関連上下もですね、はい、この5年の間に、うん、進化しましてですね、
いろいろ出てますね。
出てますね。で、うん、実はさらに、
はい、
実は出てましてですね、
なんかダイジェスト読んでたら、
そう
なんか出てますね。
そうなんですよ。
僕も知らないです。
そうなんです。まだ誰にもお話していない3つのテクニックとか、
はい、
そういう形でもう一回この教材として、
うんうん、
ぜひ観念浄化と音禅というね、ことで、作ってみたかったので、観念浄化の方も実はですね、充実させております。
はいはい。
まあ、浄化のためにおいてとても重要なことというのがですね、
うん、
まずこの全てプログラム通りだと。
はい。
プログラム通りに変化しているんだと。
うん、うん。
たまたまとか偶然とかいうものは一切ない。
はいはい。
ですから皆さんの人生は寸分狂わずプログラム通りと。
うんうん。
ここがね、はっきりしてくると、
はい。
ちょっとね、一筋の光がね、
うんうん。
キラッと見えてくるんですよ。
それを今度のセミナーで。
そうなんですよ。
してくるわけですね。
そうなんそう。で、まあ、それを箱を分けてね、この感情プログラムというね、
うん、
この中を覗いてみようと。
はあはあ。
で、苦しみや悲しみって、皆さんが感じている苦しみや悲しみというのは、実はプログラムの反応でございましてですね、
うんうん、
プログラムですから、ちゃんとインストールしてあるんですね。
はいはい。
こういう時はこういう感情を感じなさいみたいなものが。
うんうんうん。
うん、それをね、しっかりと見ていくと、
はい、
もうね、これあれそうなのっていう感じの自覚症状が起こってね、
ああ、
うん、あ、何、私が感じてたんじゃなくてプログラムが反応してたのみたいな。
ああ、なるほど、
うん、これだけでね、もうちょっとお気楽になっちゃって、
離れてますもんね、その時点で。
そうなんですよ。客観的に離れて見てるっていうね、
うんうんうん、
それで見つけた観念をピンポイントで浄化していくと、
はいはい、
はい、そういう形でね、今回まあ、ああ、うん、プログラムの中覗いちゃおうみたいなね、ことと、あとは、さらにさらに楽しくなる。
はいはい。
うん、もう、だって楽しいって、
うん、
基本的にその実感があれば楽しくなるじゃないですか。
そうですね。
ダイエットと一緒ですよね。
はいはい。
やればやるほど痩せてるじゃんみたいな。
あの数字見ていてね。
そうそうそう、どんどんどんどん落ちていくんだったら、うん、あ、じゃあこれもっともっとやろうってなりません？
うんうん。
で、やったけど全然体重変わってなかったら、もうやる気失せるじゃないですか。
逆に増えとったりね。
そうそうそう。何やってんねんって話ですけど、ね。だから、基本的に実感というのが、この旅においてはすごくすごく大事なんですよ。
はいはい。
うん。ですから、実感していただくための3つのテクニック。
うん、うん。うん。
というのを、新しく皆さんにお教えしたいなと。
はい。はい、
それで、この旅が楽しくなれば、もっともっとモチベーション上がってね。
そうですね。
うん。やることが楽しくなってくる。そういうセミナーに今回してみたいと思っております。
うんうん、まあ、やっぱ DVD 言うても、やっぱ生の方がいいですもんね。
これはまあ、もう、生でしょ。
生で、さらに DVD で復習みたいな。
うん、これはもうダブルンチョでね。
ダブルンチョ、ね、
うん、ダブルンチョ行かずしても、やっぱり生から入ってほしいっていうのは、このバイオンゼンは。
ああ、そうですね。
やっぱりこの会場をこう響き渡る。
振動がね。
うん、共鳴するというか、包み込まれるというかね。うん、
はいはい、
うん、そういう倍音の中で、うんうん、倍音浴って言いますけど、そのなんかこの上から浴びてるようなね、
ああはいはい、
うん、ああいうものっていうのはもう実際生でなきゃ感じない部分もあるんで、
そうですね、
ミカさんが全国回ってくれるっていうのはなかなかない機会ですのでね、
そうですね、
これはもうぜひぜひ生で、ご覧いただきたいセミナーでございまして、
はい、
で今あのもういよいよ大阪3週間前
そうですね
に入ってきましたので、
はい、
はい、残席まだね冬長かったんでね今年はは
いはい、
皆さんちょっと動きが悪かったというか、
うん、
今暖かくなってそろそろもう表に出ようかなと、
ね、今日もぬくいですもんね、
そうなんですよ、この1週間ぐーんとこう申し込みが、うん、急に増えておりますが、まだ残席ございますのでですね、
はい、
ブログの方に、何々会場満席って出ますから、うん、出てない限り、
はいはい、
申し込みを受付中という形で、
うん、
よろしくお願いいたします、
はい、
それと大阪のセミナーが4月の12日
ですね、
あなたがノンキザがその前日の11日の土曜
日、はい、そうなんですよ、
これなんでまた
まあ地方の人ね前乗りで泊まりはりますよね、
うん、
大体泊まって大阪に出るいう感じで、土曜日の晩とか土曜日の昼間に着くっていう方おられると思うんですよ、
そうやね、あの秋田から来てくれる、
そうそうそう、
あといろんなところから来てくれますからね、うんうん、
でそれに合わせて、まあよかったら来てくださいっていう感じなんですけどね、
あこのつながりあるから、
つながりで
両方行けるじゃないっていう話、
そうそうなんですよ、
なるほどなるほど、せっかく遠いところ来てくれてるし、
そうそうそう、
うん、なるほどね、
はい、
それでもいいし、まあ近場で泊まりじゃなくても、
うんうん、
あこれはもう今週はちょっと、
そうですね、
週末こう2連発行っちゃおうかなと、
もうセミナーはしごで、
はしごで行こうかなと、
ええ、
そういうのもありですな、
ありですね、
なるほど、じゃあぜひ、じゃあピッカリさんののんき座11日
や
は
り
のセミナー、
はい、
大阪会場12日ということで、
はい、まあ、あんまり飲みすぎんようにしますんで。
そうやね。ピッカーちゃんの飲んで飲みすぎてね。
そうです
ね。次の日二日酔いで気持ち悪いわ、と。そういうのなし、ね、なしでね。
なしでね。
来ていただきたいなと思います。はい。じゃあ、ブログまたリンクしときますので。
はい、お願いします。
ピザも覗いてくださいと。
はい。
それとですね、昨年から長くやっております、はい、ありがとうキャンペーン。
はいはい。
7周年ありがとう。ということで、帝国コースの、2大特典が当たるキャンペーンを長々やっておりましたけども、
はい、
いよいよこれも、今月末で、終了という形になりますので、
はい、
インターネット講座、今年やろうかなと、
うんうん、
いう方はぜひこの機会を、
そうですね、
見逃しなくということで、あとは、うん、以前帝国でいろいろやっててんけどちょっと途中でやめちゃってみたいなね、
はい、
期限が来たからみたいな方も、うん、今月末まで再受講キャンペーンということで、
はい、
1年間半額で、うんうん、受講できるキャンペーンもこの同じく3月31日で終わりますので、
はい、
ぜひこの機会をご利用いただきたいなと思います、
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日はゆうじさんからいただいたご質問です。ではお願いいたします。
はい、僕は入社5年目の会社員です。最近部署の移動を命じられました。新しい仕事は自分に向いてないし、やりがいを感じることができません。日曜の夕方になると憂鬱な気分になります。この気分は関連浄化で何とかなりますか？
はい。はい、ありがとうございます。
はい。
人生は苦である。
はい。
以前ね、こんな話した後でですね。
うん。
あ、せやせや、その通りやっていう人とね。
はいはい。
それは違います。
うん、
人生は素晴らしいものですというね、いうような反対意見をねメールでいただいたということがあったんですけども、
うんうん、
そもそもね人生の本質とはですよ、
はい、
文字通り、
はい、
人が生きることでございましてですね、
うんうん、
それ以上でもそれ以下でもない、
うんうん、
うん、でここさえねはっきりしていれば、
はい、
人生っていろんなもの例えられるじゃないですか。
そうですね。
ね、うんうん、人生は旅のようであるとか言ってるし、はいはい、ですから人生は何々であるっていうような話は、
うんうん、
まあその人が言ってるその人本人の感性ですから、
うんうん、
もう正解も間違いもないと。
そうですね。ね、
本質は人が生きることであると。
うんうん
うん、ですから、まあ僕の説明不足もあり、
はい、
少し誤解されているということもあるようなので、
うん、
もう一度ちょっとおさらいさせていただきますとですね、
はい、
人生は苦であるというのは、
うん、
まあこの人間業界で生きていくためにはですよ、
はい、
我々やらなきゃいけないこといっぱいあるじゃないですか。
まあそうですね。
ね、
うんうん
うん、生まれたからにはですよ。
そう、まあそうですね。
うん。で、子供は親から見捨てられると生きていかれへんわけで、
うんうん、
だから親の言うことは絶対ですよね。
うん、そうですね。
母ちゃんなんであかんのってね。ダメ言うたらダメ
問答無用ですね。
なんでって聞いてんのに子供は。ダメだからダメってね。
そうそう。
意味分かれへんなっていう感じなんでしょうけども、
うん、
まあ小学校、中学校、高校と行きたいわけでもなく行かされる。
うんうん
ね、大人になったら人間業界の一員としてですよ、
はい、
お金を稼いで、
うん、
国にせっせと税金として貢がされるというか ね、 ね休みたいけど休めない、
うん
ね、会社なんて基本的には行きたくないけど行かなければ生きていけないというわけで、
はい
ね、もう上司とも付き合いたくない酒を付き合わなきゃいけないと、
うんうん
うん、な話すると足立さんは自営業者でいいですよねと、
はい、
たまに言われるんですよ、
うんうん、
会社員の方に、
ええ、
で羨ましがれるんですけど我々自営業者なんてなんぼ稼いで、うん、例えばいい年があって稼いでも、
はい、
がっぽり税金に持っていかれますからね。
まあまあそうですよ ね、
ね逆にじゃあ赤字の時に助けてくれるのか国はと。
あ、そうですね、
全く何もやってくれないじゃないですか。
はいですね。
どころかですよ、
うん、
均等割って言うてね、
うん、
我々自営業者しか知らない言葉やけど、
はい、
もう最低限の税金をどんだけ赤字でも持ってかれるんですよ、
うんうん、
でほんまえげつないシステムがありましてですね。
あ、はいはい、そうですね、
うん、だからねほとんどの自営業者っていつまでたってもほぼ自転車操業、うん、ええ時にごっそり持ってかれるからね、
うんうん、
で悪い時に線も、
はいはい、
こうじゃあちょっと返してもらえるシステムがあったりね、
うんうん、
よかった時に納めた税金がね。
ああ、なるほど。
全くないですからね。
ないですね。
だからね、うん、自転車からバイク。
はい。
バイクから自転車。あ、バイクから自動車になって。
うんうん、
まあ僕はいつの間にかこの自転車が飛行機みたいにね。
はいはい。
育っていくんじゃないかと思って。
ああ、なるほど。
自営業者やっておりましたけどもですね。
うんうん、
25年ずっと自転車のまま。これは我々共通点じゃないでしょうか。
ああ、そうですね。
ガリちゃんとのね。
自転車もチェーン切れたりしますもんね。
たまに切れてね、
うん、
どうしようか
な、ほんまにえらこっちゃみたいな。
それでもなんとか生きていく。
そうですね、
生きていかなざるを得ないというかね、
うんうん、
うん、だからねもう生きていくだけでも大変なことでございまして、これを人生は苦であると
はい
いう言葉で表現した次第でございます。
うんうん、
もちろんたまには楽しいこともある、
はい、
素晴らしいこともあるし美談もあるでしょう。
うんうん、
でもほら人生のベースは変わんないですよね、
うんうん、
素晴らしいことがあったからって、
うん、
もう何もしなくていいってわけにいかないじゃないですか。
そうですね、
ね、生きていくためにいろいろやることがあるわけでね、うん、
ことは起き続けますからね。
そうそう、いくら幸せでも生きていくためには衣食住、
うん、
必要です。
病気になるかも分からへんし。
その通り、
ね
ね、いろんなことを対応しなきゃいけない、
うん、
ですからねもう人生は苦であると思っておいてちょうどいいと、
うんうん、
私はそう思うわけですよ。
はい、
もうそう思っておきましょうと、
うんうん、
じゃあたまにそれを忘れることがありますよと、
うんうん、
いうことでございますよね。
はい、
でね、今回ご質問いただいたユージさんの悩み、
うん、
ね、もう俗に言うサザエさん症候群。
そうです ね、
ね、日曜日の夜、
うんうん、
サザエさんが終わる頃
なんかね憂鬱になってきますよ ね、
ね、で、うん、ひどい人になるとそれで憂鬱が体調不良を起こしたりね、倦怠感をぐつどんと感じたりするわけで、
はいはい、
もちろんサザエさんが原因であるというわけではないですよね。これ
そうですね、
マスオがなんか荒れてたから
そうです、ね、
イライラするとかね、
うんうん、
そんな話じゃなくてですね、この日曜日のこの時間帯6時半ぐらいですかね、
うんうん、
なるとこの休日の終わりを自覚する人が、
あ、そうですね、明日からまた
ね、お互いの光ですかね、
はいはい、
そう、サザエさん蛍の光と思っていただいていいんじゃないかな、
うんうん、
そろそろ終わるよみたいな、
はいはい、
うん、そんな感じになってくるわけで、ああ明日月曜日かってね、うん、
はい、
でもね、よくよく考えてみますとですよ、
うん、
これ当たり前じゃないんですか。
足立さんありました、こんな。
あるある。
だって今はもうないでしょ。
ごめんなさい、僕自営業者ちゃうから、うん、あの月曜日が嫌っていうことはないんやけども、どっちかというと僕日曜日に働いてましたから、イベント屋だから。
ああなるほど。
そうそうそう、だからね、このサザエさん的な感じというのは、僕はもう大学の4回生の冬休み、
ああはいはい、
もう大学が楽しくて仕方なかったんですよ。
もう芸大ってね、おもろいですもんね。
そうで、男子寮にずっと一人住まいにおったから、
うん、
やりたい放題やりましてですね、
うんうんうん、
それがもう終わると。
はいはい、
嘘やろ。毎日もう蛍の光なんですよ。
はいはい、
だからね、あとは、学校行ってる皆さん、子供たちやったら8月の30日あたりじゃないですか、
うんうん、まあね、
悲しいでしょう。
悲しいし、宿題残ってたらもっと辛いしね、なんか。
そうそう、そんな感じ。せやからね、うん、ね、もう休みの時にね、休みが終わるなんてね、もう憂鬱になって当たり前なんですね。
まあ、そうですよね。
そうそうそうそう、
うんうん、
だって仕事より休みの方がいいに決まってるじゃないですか。
まあね。
ね、俺は仕事をしてる時が最高に幸せだっていう人もたまにはいますよね。
うんうんうん、
でもそういう人を除けばみんな休日の方がいいわけですよ、
うんうん
うん、でね、ユージさんは部署が異動になってから、
はいはい、
やりがいがなくなったということなんですけども、
うんうん、
もうね、会社という組織に所属してる人たちって、
うんうん、
俺の生き様がこうだとかね、あの部署嫌いだから変えてくれとかさ、
うんうん、
そんな個人主義ってそもそも通用しないじゃないですか。
もう歯車でおらないしゃあないですもんね。
そうですよね。会社が求めてるっていうのは会社に順応できる人。
そうですね。
ね、そういう人に、うん、組織にね、
うんうん、
で、その楽しさとかやりがい、生きがいを求めること自体がですよ、
うんうん、
そもそもちょっと無理があるんじゃないかなと、
うんうん、
ね、ですからいきなりやりがいを感じるのではなくて、
はい、
もうやらなければいけないことをやり続けた結果として、
うんうん、
にじみ出るように、
はい、
やりがいとか楽しさっていうのがその中から生まれてくるんじゃないかなと、
うん
うん、思うわけでございますよ。
はいはい。
で、僕もこのね、自営業者として27年目に入るんですけども、
うんうん、
先ほどお話ししましたけど、ずーっとこの自転車操業でね、
はいはい、
これから多分ね、死ぬまで自転車をこぐんじゃないか、
はい、
そんな風に思うんですけども、
脚力を衰えてきますよ。
もうそうなんですよ。でなんでこんなことになってるかっていうと、もう自分、うん、私本人にも分かんないんですよね。
あ、
強いて言えばこうやって生きるしかなかったと、
うんうんうん
うん、ですからいくら愚痴や文句言ったとしても、結局のところこの選択の積み重ねなんですよね、
うん、そうですね。
で、自分がちゃんと選択してるわけですよね、
うんうんうん
うん、あ、いやこれより、あ、いやこっちがええな言
う
て、
そうですね、
その結果として今こんなことやってるわけで、
うんうん、
せやから親がもし嫌なんなら家を出て自立すればええし、
うんうん、
会社が嫌だったら我々の自営業者という道もあるしね、
うんうん、
人間業界自体が嫌やったらもう無人島に上陸するんですよ。
はいはい、
ね、太く短く生きていけばいいじゃないですか、
うんうん、
でも実際にそうしないのは、
うん、
自分がそうしない方を選択したからである。
ああ、そうですね。
ということをね、
うん、
まずしっかり自覚する。
はい
ね、自由ではなくて、
うん、
安心安全安定を選択したんだと、
うんうん、そうですね、
そういう自覚ですよね。
はいはい、
うん、だからなんか皆さんの話聞くとやらされてる感じがするんですよ、誰かに。
ああ、もう被害者意識ですね。
うん、なんかや、俺やらされてるんだよね、嫌なんだよねって感じなんだけど、じゃなくて自分が選択したんだっていう、
うんうん、
この気づきだけでもちょっと楽になるんですね。
ああ、また道が開けていくかも分かりませんね。
なんだ、そうそう、あ、自分で選択できるんだということですよ、
うんうん
うん、で、先ほど申しましたように人生のベースは苦であると、
はいはい、
いうことも受け入れてしまうと、
うんうん
うん、すると、ああ、なんだ、自分で選択したことなんだ、
うん、
なんだ、仕事が憂鬱なんてよく考えて当たり前のことじゃないかと、
うんうん、
なんだなんだなんだってことになってくるわけですね。
はいはい、
うん、で、どんどん気楽になっていくと、
うんうん、
黙ってで、今日のわらじ履く。
はあ、ありましたね。
ちょっと覚えてます？
はいはい。
ね、これ三等歌の俳句なんですけども、
うんうんうん、
本心は誰もがゆっくりのんびり休みたい、
うんうん、
好きなことだけやってゆっくりのんびり生きていきたい、
はい、
でも飲まず食わずでは生きていけるわけもなく、
うん、
着るものを寝るところ、
うん、
なくては死んでしまうと、
うんうん、
であるからして人間を生きるためにやらなければいけないことがたくさんある、
はい、
死の子の言わずに今日も、
うん、
靴を履いて仕事に出かけようか、
はいはい、
というね、そんな思いを読んだ句がこの黙って今日のわらじ履くというね、
うんうん、
この句に込められておるわけなんですけども、
はい、
皆さん多分この辺共通でしょう、
うんうん、そうでしょうね、
ねえ、ですから人間の苦悩の大半が、
うん、
もうああしたいこうしたいなんですよ、
うんうんうん、
うん、ああしたいこうしたいこれは嫌だなんとかしたいという我欲から生まれてくるんですね、
はい、うんうん
うん、ですから逆に言うと我欲がなければないほど、
ああ楽ですね、
そうですよね、心は安楽、
うんうん
うん、でも人間なんて欲が服を着て歩いてるような
そうですよ ね、
ね、煩悩捨てるなんてなかなかできるもんではない、
はいはい、
というか、もう別に煩悩があっていいんですよね、
うん、そうですよね、
うん、煩悩大歓迎でもね、
うんうん、
ただしですよ、
はい、
これね、思い通りにならないことを、
うんうんうん、
思い通りにならないということを大前提にする、
うんうん、
これみんなできてないんですよ、
はいはい、
確率に起こることは、
うん、
起こるんです、
ああそうですね、
起こって当たり前なんです、ということを最初から受け入れてるかどうか、
うんうん、
ですから一生懸命に頑張ったとしても、
うん、
その努力が報われるとは限らない、
そうですね、うん、
夢もない希望もないこと言っちゃってすいません久しぶりに、あのねでもこれね、はい、もうここを受け入れましょうよ、
うん、
うん、もう努力は報われるとは限らない、でも当然報われることもあるんですよ、
う
ん、
そうですね、
でも報われないことも多々あると、
ありますね、
やれ不公平だ、
うんうん、
やれ不条理だ、
うんうん、
やれ理不尽だと言ってもですよ、
うんうん、
そもそも人間業界というところはそういうところなんです、
うん、はいはい、
ですか、不公平不条理理不尽当たり前、
うんうん、
ここが分かった上で生きていれば、
うん、
大概のことは、
はいはい、
想定内なんですね、
そうですね、
もう想定してますから最初から、
うんうんうん、
だからパッと感じ、もちろん僕も感情ございますやってきますから、不感症じゃないので、うわちゃーなんでやねんっていう、
あーなんでやねんね、
そういうの来るから、うんうん、でもなんでやねん言うてもこの通りやねん怒んねんっていう事実が目の前にあんねんから
うん、うん、
なんでやねんっていう感情を感じてスーッと消えていくわけね、
うんうん
うん、ですから、過去のことをずるずる引きずったり、
うんうん、
先のことを考えて憂鬱になったりすることがない、
うんうん、
というわけですよ、
まあ、淡々とね行動を移せますもんね、
そうそうそうそう、何にも感じないような不感症になるに違いますよ、
うん、そうですね、
皆さんこう勘違いするんですけども、
はいはい、
パーンと花火のように花咲いてまたパーンと消えていくということでね、
うんうん、
いちまずもずるずる、なんでこんな目に遭うねんと
そうですね、
なんで私がこんなにっていう、うんうん、私だけがなんでこんなに不幸とかそんなことやんないんですね、
うんうんうん、
怒ることは怒る、
うん
うん、ですからもうパーンと認めて感じておしまいと、
はい、
うん、で関連浄化的にはですね、まずストレスを感じていることを一つ選ぶ、
うんうん、
ユージさんやったらテーマは仕事になっているので、
うん、はい、
何が憂鬱なのか、
うんうん、
何が不満なのか、まず文字にして書き出してみる、
はいはい、
ね、例えばですよ、月曜日に仕事に行かなければいけない、
うん、
1つ、今の仕事はやりがいがない、
はい、うん、
2つ、上司の言うことは理不尽だ、
うん、
同僚に嫌いなやつがいる、
うんうん、
給料は少ないなんてね、いろいろ出てくると思うんですよ、
うんうん
うん、もう何言ってもいいんであればね、
ええ、
でこの頭の中でごちゃごちゃしてるものをこのように文字にして客観的に見ていると、
はい、
これだけで少し落ち着いてくる、
うん、そうですね。
ね、でね、続いてね、続きにですね、はい、この文章を逆にしてみてください。逆に意味にするってことですね。
はいはい、
月曜に仕事に行かなくてもいい。
ああ、はいはい。
今の仕事はすごくやりがいがある。
うんうん。
上司の言うことはいつも公平だ。
うんうん。
同僚はみんな素敵なやつだ。
うんうん。
給料は十分満足だ。
うん。
気づくんです。
はい。
こんな会社ない。
なるほど、うんうん、
あったらええなーっていうの分かりますよ、 うん。うん。そやけど、こうやって文字にして書いてみると、
はい。
笑えてくるんですね。
そうですね。
ないなと。
ないな。ないですね。
うん、そう。で、あ、理想とギャップ、理想と現実のギャップの中で苦しんでたんだっていうね。
うん、うん、うん、そうですね。
そういう自分の中でこの自覚がね、
うんうん、
うわっとこうなるほどこういうことやったんやっていうね、
うんうん、
ことが理解として上がってくるんですね。
なんか無意識にそんなあると思ってるんですよね、どっかに。
その通り、その無意識、無意識、うん、うん、その通り。でその無意識をこうやって意識化するんですね、
うんうん
うん、そこに苦しみが、消えていくというものがある、はいはい、ですから、うんうん、ああギャップというのは外の世界にあったんではなくって自分の頭の中にあったんだ。
うんうん、そうですね。
ということはどうにでもなるなと。
どうにでもなりますもんね。
という気づきがね生まれてくるんですね。
うんうん。
本来この決めつけ、強迫観念、
はい、
善悪の観念、ダブル宣言っていうね、はい、これが観念浄化の基本形なんですけども、
はい、
忙しくてあんまり時間取られへんっていう方はですね、
うんうん、
とりあえずですね、ダブル宣言を浄化するだけでも。
うんうん、
サザエさんからは抜け出る、
はいはい、
憂鬱な気分から消えていくんですね、
うんうん、
先ほどでしたら月曜日に仕事に行かなくてもいい、
うんうん、
もう一つダブルですから月曜に仕事に行ってもいい、
うんうん、
やりがいのある仕事でもいい、
うん、
やりがいがない仕事でもいい、
うんうん、
上司の言うことが公平でもいい、
うん、
上司の言うことが理不尽でもいい、
うん
うん、こんな感じでね、表裏浄化していただければ、この時すっきりします。軽くなりますね。
もう書き出すだけでなんか7割ぐらい落ちてそうですね。
そうそうそうそうそう、そうなんですよ、うん、でまあでもこれはまあ応急処置的な浄化ですので、
うんうんうん、
時間がある時にね、仕事上司同僚給料とかまあいろいろねテーマを小分けにしてね、
はいはい、
内観してみていただければなと思います。
はい、
はい、思い通りにならないことを最初から受け入れつつ、
うん、はいはい、
思い通りになることをたまにありますから、
うん、そうですね、
それを大いに楽しむと、
うんうん、
そんな生き方ができればね、
はい、
お気楽になりますよというお話でございました。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。